TBS Podcast。石橋貴明のゲートセブン。今日のテーマはやっぱり強かソフトバンクということで、はい、ちょうど開幕から1ヶ月が過ぎて、はい、今日は水曜現在の首位に1ゲーム差の2位と、
はい、何気にね、
開幕は8連勝、
はい、
もう日刊スポーツもっともっと藤本と、一面に書いてありましたけども、うん、両リーグ最速で10勝到達となりましたけども、はい、このソフトバンク2月に深掘りしました。そこで優勝間違いないと豪語していた竹山さん、
はいはい、
どうですか今シーズン。
いや、優勝は間違いないですよ優勝はもう全然間違いないです、はいはい、ただその予想外のことは何が起こったかって、まず栗原選手が離脱したというね。
そうなんですよ。そう、
これ意外とでかかったんですよ。
僕ね、見に行って、はい、ロッテ、ゾゾでロッテ対ソフトバンクの試合で、で、タカチャンネルズもやってたんで、クリちゃんも当然来てくれたんですよ。
はい、
僕が取材してた、うん。で、クリちゃん、どう今年、その時2本もホームラン打ってて、いいね、今年はホームラン王じゃないのっつったら、クリちゃんは、3割狙いますよ、今年は。はい、あと、いいね、クリちゃんって言って、その次の日かその次の日にやっちゃったんですよ。
そうなんですよ。だから多分今期は無理じゃないですか、きっと。
いや、もうだからちょっとすぐにはね連絡できないから、はい、1週間ぐらいしてから、クリちゃんもう手術したのって、もう靭帯切れたっていうのと半月板痛めたっていうから、はい、うん、で俺聞いたの、何日かして手術ですっつって、どのぐらいかかりそうなのって、やっぱ7ヶ月くらい、じゃあ今シーズンダメじゃんと思って、
うん、
で手術終わってから何日かして、はい、痛いって連絡したの、う
ん、聞いたんですか。
朝すっげえ痛いですって
、ああ馴染むまで、
うわ、やっぱそれで また腫れが収まってから今度リハビリでしょ。
そうですね自分の体に本当にしていくリハビリが始まるわけですよね。
まあ、栗ちゃんのことだから来年の4月には戻ってくるとは僕は思ってますけどね。
はい。っていうのがありまして、はい、あとは、意外と今予想外のことが起こってるんですよね。
予想外のことというか、はい、竹山さん、基本的に予言してますよね、いろんな、過去
してます、ね、
3回。
はい。
で、今年もですね、当初、はい、このソフトバンクの好調とともに優勝するという話とともに、はい、ちょっとこの発言をちょっと聞いてみましょうか。
球団も期待してるんですよ、田中投手。
はい、今年。あれでしょ、何年か前のドラ1でしょ。
ドラ1ですよね。
肩かなんか痛めてたかなんかでしょ。
そうです。それがだから治ってきて本物になってきたんじゃないですか。プロの選手になってきたんじゃないですか、きっと。今年だから周りが期待してるんじゃないですかね。
なるほど。投手は田中投手。
はい。ショートは今宮だけど、このアメリカからやってくるガルビス。2年で8億4000万ですよ。はい。だからこれ本物ですよ、ガルビスは。プレーはやっぱりいいとはさっき、本当にさっき秋山さんも言ってましたしね。はい。ガルビスはいいんじゃないですかって言ってました。人間もいいって言ってましたね。
人間も。
うん。さっきもだから心配なのは何回もさっき言ってるけど、チャットウッドだけですね。見たこともねえし、名前しか俺も知らねえんだけど。
今年のピッチャーってこの人が大活躍するだろうと言われた、
はい、
田中選手。
田中選手ね、田中正義ね。
なんか肩かなんかを痛めたとか。
うん、早々とね、早々と痛めてましたね。
確か一軍メンバー入ってないですよね。
うん、そうです、今入ってないです。
はい、はい、
まあでも田中選手はね、まあまあまだいいんですよ、
ええ、
もうそれよりも何よりもね、ええ、ガルビスですよ。
そのガルビスですけど、
うん、
打率1割2分9厘、
はい、
打点4、うん、本塁打1。
見ました、初戦今宮変えて、ガルビスと、藤本監督がガルビスと、代打ガルビスと、満塁、初戦見ました、ビッグボスの戦い、
はい、
満塁ガルビス、満塁ホームラン、
はい、
打点4、
はい、
そのままです今今そのままです。僕は素人だから高木さんよく分かんないけど、なんか下の方に入ったボール打てないなんすか
何どうだって、
いやもうアメリカでだってそんな選手じゃなかったはずなんですよ。まあ、守備はやっぱすごいですよ。
あ、肩は確かに、肩はすごい強いですね。
そう、もう芸術見てて、でもなんで打たないのか わからないんですけど、これだって、だから今これを、だから、まあ、球団でもどうするか考えてるんだろうけど、若手どんどん上がってきちゃってて、若手成績いいから、落とせないんですよ。で、二軍も今結構いて、結局今のソフトバンクホークスファンは、ファームの試合も知っとかないと、すぐ入れ替わるから、で、両方こう見たりするんですよ。じゃ次上がった時に誰落とすのって、まあ、マッチ、マッチ落としちゃうのちょっと心情的には嫌だけど、でもマッチしかいないんじゃないってなった時に、普通で考えたらガルビスですよ。けど2年で8億何千万払ってるやつを、
そうですよね。
2軍っていけないでしょ。それもしかしたら契約書を結んでるかもしれないじゃないですか。1軍でとか。
拒否権あるかもしれない。
はい。わかんないですよ。それは、それ予想だけど。
まあ慣れるまで1ヶ月は様子見かっていう。
もう1ヶ月以上経ってますよ。慣れてるでしょ。何週目っていう。
どうします。じゃあこの辺でですね、はい、じゃあ技術的なことも含め、はい、この方に今日は来ていただきました。もうホークスの日本一に貢献されたエース、斉藤和美さんです。
やっべやっ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。はじめまして。
よろしくお願いします。
お願いします。
僕ね、2005年ですかね。
あの試合ですか
?2005 年、僕、対ベイスターズの交流戦を福岡で見たんですよ。はい、素晴らしいピッチングしてて、はい、もうまっすぐとフォークで、もう全然 DNA が当たんないでしょ。
打てないですね。
でも、7回か8回に、田村くんが、3番かなんか打ってて、右中間に、ガーンって、まだ当時あれがない頃ですよ、あの、今のラッキーゾーンみたいな。あれがない時代に、右中間に田村くんが、誰まっすぐだったか、フォークだったか分かんないけど、ガーンって入れて、うわ、やっぱ田村くんは、この大エースの球を、ソフトバンクのこの広い宇宙間に入れんのかって、やっぱりなかなかのパワーだな。でもすごい名勝負で、結局それ1点でもう完投だったんです、確かに。それで、その夜僕、城島君と夜飲んだんですよ。で、すごいね、斉藤君って。すっげえピッチャーだねって。球速いし、フォークガンガン落ちるし。でも、田中さん、今日は僕のミスです。
って。
それで、つって。あそこで田村君に一本打たれたっていうのは、うん、あれは僕のミスです。斉藤はエースなんで完封させなきゃダメなんです。ほう、あれは僕のサインミスです。
へ
ー、この話を聞いた時、だからソフトバンクは強えんだと。
面白いね、その話。何投げさせたか聞いてみたいです。斉藤さんに
配球だったのか、
覚えてらっしゃるかな。
あれな、ご自身は覚えてますか、あの試合。
いや、覚えてます。当時福岡ドームっていう名称でしたけど、はい、まあ、そのドームで右バッターに反対方向にホームラン打たれるっていうのが、まあ、あの一本が初めてだったんで、鮮明に覚えてるんで、
はい、
でそのホームアンドアウェイやったんですよね、はい、その当時こうあの交流戦が、はい、でハマスタでも打たれてるんですよ、田村さん。
あ、そうですか。
それを、はい、それでもう一回抑えるって言って、そのまっすぐで、しかも反対方向打たれたんで、もうそれが悔しくてですね、次の打席も目の色変えていったら、城島さんに、おい、カズミあんまり切れるなって言われて、抑えられたぐらい、もう無気になってしまいましたね。
まっすぐだったんですか。
はい、まっすぐです。アウトハイのまっすぐを、もう綺麗にもう打った瞬間も、僕はもう行ったって思って、ぐらいもう完璧に打たれましたね。
田村くんはね、リスト強いんですよ。リスト強い。
そうですね。
ガンって、完全に押し込まれて、
うん、
ドン、
うん、
はあ、じゃあ、斉藤さんは、じゃあ、本当は自分が投げようと思った球はまっすぐじゃなかったってことですか、その時。
いや、そんなことないですよ。自分もやっぱり、ハマスタで打たれてたんで、やっぱまっすぐで勝負したいっていうのがあったんで、城島さんのサインにはこう、うなずいて、僕もそのまっすぐで行きたかったんですけど、まあでも、見逃せば、もしかしたらボールかなっていうぐらいの、アウトハイだったんで、それをやっぱこう、引っ張ってホームランっていうのは、まあ、よくあるんですけど、うん、反対方向にあの球場、当時の球場でっていうのは、ちょっと、度肝抜かれましたね。
ね、広いですもんね、当時のお金、ね、まだね、
は
い。
それをね、嬢ちゃんが夜、はい、あれは僕のミスです。いや、すげえピッチャーとすげえキャッチャーがいる。このチームは強いと。それはその時。
それ高木さん、もうガルビスの話よりいい話じゃないですか。もう俺そっちの話の方が、野球ファンとしてはそっちの話の方がもっと聞きたいですよ。そんな話の方がご本人もいるし。
じゃ聞いてみましょう、はい、まず、どう、やっぱピッチャー陣から聞いてみますか。
うんうん。
ピッチャー陣。
はい。
どうですか、斉藤さん。今年の ソフトバンクのピッチャー陣は。
そうですね、まあ、ホークスは基本的に789のこの勝利の方程式がしっかりしてる時はやっぱり強いっていうか試合運びがうまくできるんで、うん、で森がちょっとこう離脱してしまったっていうのがありますけど、やっぱそこに又吉はやっぱ取れてたっていうのがやっぱ大きいですね。はい、そして育成から試合が登録された藤井っていうピッチャーもいいですし、うん、でそれと同時にこの津森っていうのもやっぱ去年からもずっと状態がいいので、うん、そのあたりでこう7、8、9っていうのはこう補えてるんで、うん、まあ、なんとか森が抜けたところは補えてるかなっていう感じなんですけど、うん、やっぱ毎年物足りないのでやっぱ先発かなっていう感じはしてますね。
は
い、
天賀君はかなりいいですよね。
そうですね、千賀は状態が良さそうですね。千賀と石川だけなんで軸がですね、うん、はい、あとやっぱり東山なおにしてもまだ投げてみないとわからないっていうところがありますし、まあ、和田剛にしてもやっぱりこう、ベテランなんで、ある程度こう、感覚も開けながら、詰めながらっていう、こう、ちょっとこう、ずっと中6日で回るっていうのはなかなか厳しかったりするので、はい、で、そこでこう、レイが復帰してくれたっていうのはありますけど、うん、ちょっとこう、前回もやらかしてっていうのも、昨年とはちょっと違う感じがあるんで、もう一枚何か先発ピッチャーこう、安定してピッチャー出てきたら、もっとこう、一週間のこの試合運びっていうのはうまくいくかなと思いますけどね。
うん、その森投手、抑えの森投手の今年の、不調の原因ってのは何なんですか？
まあ、やっぱり昨年、ちょっとこう、早めに無理してこう復帰した部分があったんですけど、昨年からやっぱりもうストレートが戻ってきてないですね。うん、で、森投手のストレートっていうのは、基本的にちょっとこう、マスラ系のストレートなので、はい、それに加えて、カットボールもあったり大きく曲がるカーブがあったりフォークがあったりっていうのがあるんで、やっぱピッチャーは基本的にやっぱ強いまっすぐをどれだけ投げられるかっていうのは絶対大事なので、うん、今年初め練習してる時に6セーブ上げましたけど、やっぱ見ててちょっとこのままじゃしんどいなっていうのはずっと僕ら OB の中ではあったんで、まあやっぱある程度こう時間が経ってくると、まあ打たれ出してっていう状況になってきたんで、ああやっぱそういう状況になってきたかっていう感じですね、見てて。
はい、まあだから、まあでも優勝するには絶対必要なピースです
よ
ね。
そうなんですよね。
いやもうそうですね、やっぱもう彼がいないとっていうところですね。やっぱモイネロも今9回投げてますけど、やっぱり、はい、9回っていうプレッシャーはやっぱ特別みたいで、うん、やっぱモイネロもこの森が抜けた後9回投げてるんですけど、はい、モイネロらしさがまだ出てないんです。
これやっぱり 8回と9回ってピッチャー心理としてやっぱ相当違うんですか？
違うみたいですね。昨年もモイネロは昨年もこう9回に森が抜けた後投げたんですけど、うん、そこでもやられてるんですよ。でやっぱり8回の方がいいっていう風な形でやって、で今年も9回ってやってるんですけど、うん、やっぱり失点したり、先日もセーブ上げたんですけど、
しましたね、
空振りがなかなか取れなかったり、うん、バットに当てられたりすることが多くなったりしてるんで、うん、やっぱこうその8回と9回 このプレッシャーのかかり具合っていうのはやっぱ大きく違うんだなっていうのはもう、うん、顕著に出てますね。
なんかモイネロなんてさ、
はい、
打てないですけどね、日本シリーズの時の、巨人ってやった時に元木ヘッドコーチがどうやって打つんだって言ったぐらい無双だったでしょ。はい、俺なんか見てても、はい、モイネロってこれ何を待ちゃいいんだよみたいな、うん、それが9回になるとちょっと違っちゃうってやっぱ。
だって初め本人が9回投げたくないって昔はずっと言ってたみたいな。でも最近なんか投げたいって言ったっていうのがどこで書いてましたよ。
あ、そうなの。はい、
でもやっぱり8回9回斉藤さんおっしゃるようにと違うんでしょうね。
違うんだね。やっぱみんなの生活がかかってると思うと、はい、ねえ、ひっくり返されたら勝利投手先発を消しちゃうわけだもんね。
これかすみさん、あれなんですか、藤井とか、まあ、若いですけど、はい、その辺をクローザーで育てるみたいな経過があるんですか？それないんですか別に。
いや、そこは、ないでしょうね。で、もしあったとしてもやめた方がいいですね。やっぱり、先を見越してやらないといけないんで、はい、まあ、うん、そこに当てるっていうのは、できないわけじゃないですけど、やっぱ短期的に行ってしまうと、はい、そこでもし彼が崩れてしまったら多分立ち直ってこれないと思うので、やっぱりその、藤井投手はまだ経験が浅いですから、はい、そういった意味では長い目でこう見てあげながら、まあ、ちょっとこう休ませながらっていう、こう来年再来年もある選手なんで、はいはい、まあ、今年だけその穴を埋めていくっていう作業をすると、うん、ちょっとこう後にこう試合数がこう来てしまうんで、やっぱそこはこう経験のある人間でなんとかこう耐えていくっていう方がいいでしょ
う。
はい、
まあ、ちょっとチーム防御率は今リーグ5位ですからね。
そうなんですよね、うん、
ここなんとか、
ね、まあ、でもなんとかこう繋いではいますけどね毎回ね、はい、
立て直さないと厳しいかなと、
うん、そうですね、あと一個だけ斉藤さんに聞いてもいいですか、はい、斉藤さん、あのチャットウッド何やってるんですか、
はい、チャットウッドはあの2軍でよくボール動かしてます
え、かどうですか、勝美さんから見て使えそうな投手なんですか、 どんな感じなんですか、プロから見ると。
あ、正直あの僕も2軍の解説2回連続チャットウッド投げた時にあの解説させてもらったんですけど、はい、正直僕が見た感じその時はまだちょっとこう時間かかるなっていう感じでしたね。
あ、そうなんですか。
はい、売り込みが150キロのストレートって売り込みは来てたんですよ。
はい。
でも、スピードガンがやっぱ142ぐらいしか出てないですね。これ、スケット外国人あるあるなんですけど。
よくあるんですか、そういうこと。はい、
ちょっと上乗せされてるんですか、
まあ、
じゃあ、はい。
そうですね。あと、まあ、初めパッて投げた時に、もうボールを動かすタイプやなっていうのはもうすぐ分かったんで、はい、そのどういう感じ動かすのかっていう感じ見てたんですけど、はい、まあ、動かしてるんですけど、それをコントロールできてないので、はい、まあ、なかなかちょっとまだ厳しいかなっていう感じですね。
あら、あら、やられたなやられたなこれ。
さ、外国人選手がちょっと不況なんじゃないの。
そうなんですよね。今回ね、ガルビス、チャットウッド、メジャーね、二人。
一方、打撃陣。
はい。
もう18連勝中のオリックス、山本投手を止めましたけど、
うん、
チーム打率は今、リーグ1位。
はい。
本塁打がリーグ4位。
あんま出ないですね。
打点93はリーグ1位、うん、で犠打も22でリーグ1位と、
うん、
まあ、ホームランがちょっと少ないですけども、どうですかねこれ。
まあ、ギータもいませんでしたしね。ギータが
そうですね、
うん、
いなかったっていう、はい、それで栗ちゃんがその早々と怪我で、
はい、そうですね、
4番5番がいなかったという時期がありましたけども、う
ん、や
っ
ぱ、まあ、ホームランね、まあ、うん、グラシアルも、まあ、先日やっと出たぐらいなん で、
ね、
やっぱ中軸にホームランが出てないんで、
う
ん、ちょっとまあ本塁打数っていうのはやっぱ一気に減りますよね、他のチーム比べて。
なんか見てたら、はい、中村が久々にいいスタート切ったなと思って見てたんですけど、
昨日もあのポールに丸対棒ラーメンのポールにホームラン
1年分ですね、
1年分丸対棒ラーメン1年分もらえるんですよ。
もらえる、
あそこに当てたらで社長が見に来てたんですよ、社長大喜びって、
う
ん、日スポに書いてました
よくご存
知、はい、
でもどうなんですかね、マッチもマッチもそうね、
当たってないですね、あんまりね、
1割9分5厘、うん、今宮君2割7分3厘、グラシアルも2割5分6厘じゃね、
はい、ただやっぱりその若手がね、三森とか野村とかね、
はい、
柳町とかこのファームから上がってくる選手が成績いいから、だからこう入れ替えできないんですよね、上がってくる選手は本当に成績残して帰るからみんな、
うん、
この辺がね持ってるんですよこれで。
あの野村選手だって2発打ったもんね、1試合、
はい、そうです、いいですよ野村選手、いいですよ、
出てくるね、やっぱり次から次へと下から、は
い、そうなんです、柳町選手3割6分7厘打ってんですよ、
はい、
でもう三森選手も1回怪我であやばいと思ったんだけど、
はい、
また復帰してきてこう一番打ってますよ、
打率本塁打打点どれもチームトップと、
はい、
どうなんですか打撃陣は見ていて。
まあそうですね、あの柳田があの復帰してきたんで少しあのまた相手にあのピッチャーにあの与えるプレッシャーっていうのは変わってくると思いますし、うん、そうなるとグラシアルのマークがちょっと緩くなってくることもあるので、うん、まあ、グラシアルのこうもしかするとだあの率であったりあの打撃って上がってくる可能性もあるんで、うん、でその後ろを打ってるこの中村晃の状態は悪くはないんで、うん、そのあたりがこうしっかりこうつながってくれば、まあ、スリー率が1、2番結構今高いんで、
はい、
そこら辺はこうつながってくるかなという、1人が加わるだけでやっぱだいぶ打線は変わってくるんで、
うん、
まあ、いい状況にはなっていくかなと思いますけどね、
うん、これでも金さん2軍に今リチャードとかみんないるじゃないですか、でもその辺上げると誰かを落とさなきゃいけなくなってくるわけじゃないですか、はい、
まあそうですね。
そうなるときに松田選手を落とせるのかというのと、あと一番はガルビスを二軍に行かせられるのかっていう、それってどうなんですかね。
まあガルビスはまだもう少し我慢するんじゃないですかね。藤本監督のコメントともう少しこう待つようなあのニュアンスのコメントされてるんで、
はい、
うん、まあまあなかなかあの落とせないと思いますね。あれだけ給料払ってるって思われるし。
そうですよね。
はい。
甲斐さんも当たってないけど、やっぱ 海さんがいないとっていうのもありますよね。
ちょっと、まあ、キャッチャーは外せないですね。やっぱり次のキャッチャーってなると少しこう守る方での力の差がちょっと出てしまうんで、はあ、もう少し言ってほしいですね。ちょっと1割前後っていうのはなんか
そうですよね。
なんかこの間だって藤本監督に3回ぐらいで交代させられてましたよね。
そうですね。レイとバッテリー組んでる時に、まあ、2回で7失点ぐらいした時ですかね、うん、ちょっとあまりのこう工夫がないと同じやられ方をしているというふうに、うん、でこうちょっとこう罰みたいな感じで、うん、こうバッテリーごと交代させられてましたね。
うん、
キャノンどうしたのかしら。
そうなんですよ。そしたらあと今海野選手と面白いね、うん、半分コメディアンだって松田選手言ってんだけど、めちゃくちゃ面白いいい子がいるんですけど、その子とあと谷川原っていうね、うん、この若いキャッチャーいて、谷川原は甲斐キャノンより早いんですよ。セカンドへの送球が、
う
ん、っていう選手もいるんです、キャッチャーで。
そんなまたバカ型の
もういるんですよ。
キャッチャーがいるの？
そうなんですよ。もう言ったらもうちょっとそれるけど、三軍に行ったら二刀流の選手いますよ。
はい、よく知ってますね。すご。
はい。でも加藤さん今いますよね、二刀流のね、若い子。
いや、います、います。はい。すご。
はい。あの子出てこねえかなと思って、打って投げてるん
ですよ。投げて。
投げるのがね、まだね、まだ、ずっと、まだまだですよね、投げる方ね。まあ、いいピッチャーですけどね、はい、プロとしては。そうですね。
バッティングはいいの？
バッティングもまあ普通ですけど、まあ、うん、まあでも、今一応育成というかまあ三軍なんですけど、うん、まあ、まあ、国産までその育てるのもまじ、もしかしたら、その二刀流曲がってくるかもしれないし。はい、選手層はね、やっぱ熱いですよ。
熱いよね。
はい、二軍も育成も。
え、デスパイネとかどうしてるの？
デスパイネ、昨日試合出ましたよね。二軍ね。
そうですね。試合には出てるんで、まあ、タイムリー、まあ、ヒットも出てるみたいなんで、まあ、もう少ししたらっていう感じですけど、まあ、でも、藤本監督は、しっかり結果を出さないと上げないっていう方針なんで、うん、まあ、結果次第でしょうね。
そうですね。
すごいね、やっぱり。熱いね。
熱いっすって、やっぱり、タマスタンとこのあの施設もやっぱりいいし、あそこで育つわけですから、うん、小久保監督が、ここで伸びない選手は、もうどこ行っても伸びないって言ってました。それだけの施設があると、プロ野球選手として育てるにはと、うん、っていうのを言ってましたよ。なんか
で今ねこのコロナだから博多にも行けないでしょうしね、はい、じゃあまあみんなある程度揃ってきたらこそっから今の楽天との差を一気に縮めると。
うん、そうでしょうね。まあ揃ってきたらというか、まあ今の戦力でもまあまあでも結果は出してるからホームラン少ないけど、うん、打線は結構つながってたりはするから、
うん、じゃあ竹山さんがこの選手がいよいよこっから出てくるぞっていう選手をまた予言していただいて、筑山先生の大予言。
もう本当に高木さん申し訳ないですって、斉藤和美さんがいる前でこんなこと言ったら怒られると思うんですけど、はい、もう今日の段階ではですよ、
はい、
本当に申し訳ないけど、まだ私ガルビスを信じます。
あいい、
まだ
追いますね。
いやまだね、だってそんなわけないもん、そんなね、かずみさん、そんなわけないですよね、あの選手が打てないなんてね。
僕もそうなんですよ。そんなわけないと思っているんで。
はい。
はい。
だから、打つという雰囲気は、やっぱ感じるんですか？
いや、全く感じないです
けど。
全く、今のところ全く感じないんですけど、はい、よくそんなわけないって今、竹野さん言われて、そんなわけないっていう気持ちがまだ残ってます。はい、僕の中にも。はい。
どのくらい竹山さん、じゃあシーズン終了、うん、ガルビス選手はどのくらいのホームラン率残すと？
率はもう普通に、だからもう最低でも2割9分何人とか、はい、もう3ぐらいはちょっとやっぱ言ってほしいのと、ガルビスがもし、だって初戦のあの満塁ホームラン見たときに、はい、あ、こんなことをする選手なんだってあるから、多分器用なんですよね、多分野球がね。うん、まあ球打てないけど。で、ガルビスが打ち出すと、結構固まってくるから、ホークスの打線がね。
うん、
今ね、ガルビスって止まっちゃうんですよ。うん、結構、若手はね、三森とかトップバッターで行ったりして、なんだかんだで繋いで中村が出てきてとかなっても、ガルビス出てきて、ピタッと止まるんですよ。うん、だから、そこだけもこう繋げるという、本当はもう助っ人できて繋ぎなんかありえないんだけど、うん、そこをもうちょっとね、どうにかしてほしいですね。
2割9分だろう。間違いなく今パリーグだとベストで入ってきますからね。
でもそんな選手でいないとダメじゃないですか。8億何千万も払ってて、
うん、2割9分ぐらいはシーズン終了時点では打ってると、
打っててほしいっていう願望もありますけど、ガルビスがどうにかなることによってもっとパワーアップします。
うん、
はい、
うん、
斉藤さんもね、うん、まあ 感じると、
はい、
だから2割9分はちょっと厳しいかな。
厳しい。どれくらいですか、勝美さん。今からめちゃくちゃ調子よくなって
て、高橋さん2割5分でいいじゃないですか。
2割5分で、
2割5分
2割5分で
2割5分で、
ホームランと打点を稼いでくれたら2割5分で僕はいいと思う。
ああ、まあね、
2割5分じゃ最低でも30本、90打点とか。
いや、もうこの今のこの開幕からのガルビスのスタートじゃ、もう一旦こうランク調レベルを落として、あの目を見てるんで、はい、2割5分の15本の60打点で僕は OK です。
それで、
あとはもう守備であのカバーできるんで。
そうですね、守備はすごいですから。
はい、
なるほどね。まあ最後ガルビス選手が大活躍すれば、まあ優勝と。
うん、間違いないと思います。今意外と怪我でね、栗原選手いない、うんうん言っても若手がどんどんいるし、あとファームにもまだいるし、はい、なんとか打線はいけんじゃないかなと思いますけど。
じゃあソフトバンクでもしチームで MVP 取るとしたら、
今のところは三森選手じゃないですか。
おお、
やっぱなんか素敵ですよね。よく成績もいいし、いい野球選手ですよね。見てて器用なって
出てくるね、次から次へと、
はい、今のところはね、
はい、
はい、三森選手すごいですね。
まあでもとりあえず交流戦も5月から始まりますしね、はい、交流戦で大体こけるとシーズン苦しくなりますからね。
そうなんです。
ここはまあ最低でも5割キープ、まあ、勝ち越しっていうことにならないと厳しくなりますからね、
はい、うん、毎年交流戦優勝してて、そこからこう、ね、結局ホークスは上位に優勝したなんかしてたので、はいはい、去年は結局交流戦取れてませんから、
うん、
だから本当に交流戦注目ですよね、
うんうん、最後に斉藤さん、どんな、ソフトバンクに期待を今年は。
まあそうですね、まあ、まあ交流戦の今話出たんですけど、今年パリーグが結構あの投稿打てがはっきりしているので、うん、
はい、
まあ、そのあたりまず交流戦であのパリーグの投手がセリーグの打者にどういうふうなこう対戦というか対峙するのかっていうのも楽しみですし、うん、まあ、あとはもうあの竹山さん同様、あの交流戦でガルビスが大爆発してそのままフォークスがぶっちぎってくれることをこう願ってますけど。
そうですね、はい、本当にそうですね。さすがに交流戦が活躍しなかったらもうちょっと落としますかね。どうするんだろう、もう無理ですかね。
いや、まあそうですね、そのあたりが多分期限というかその見ていくと思うんですけど、はい、ただ交流戦で結構あのその主力選手が活躍して MVP というよりもちょっとこう脇役であったり、はい、目立たない選手たちがこう、はい、活躍したチームが上位に来て優勝とかっていうのがあるんで、はい、だそれ考えるとガルビスの活躍は結構確率高いんじゃないかなっていう、うん、
いや、はい、そうですよ。だってセリーグのチームがガルビスのデータなんか調べないですもん。何でも何とかやって今言いますから、うん、そこでパーン行くと。だから初戦の満塁ホームランはみんなデータがないガルビスに投げてポーンと持ってかれてるわけですから、うん、はい、だからもうなんとかガルビスの交流戦を。
じゃあぜひね、うちらも番組として行かないとね、ソフトバンク B に、
はい、ぜひ、
ね、
ぜひ私もお供させてください。ぜひ私もお供。
じゃあ斉藤さん、今日はありがとうございました。ぜひ次はスタジオでよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
さあ、そして先月から始まった新コーナー、教えて高さん。お相手はスポーツド素人のこの方です。
はい、 TBS アナウンサー田村真子です。お願いします。すごい肩書き、ね、
先月ですか、うん、第1回ものすごい各方面から大好評で、竹山さんすぐ僕に LINE くれましたよ。
ありがとうございます。す
いいですね、あの子って。すぐ LINE 入れましたよ、僕は。
そんなですね、真子ちゃんですが、はい、今月は、
はい、ね、今月はですね、ええ、いろいろあります、
はい、
今月5月に行われるスポーツイベントなんですけれども、はい、まずサッカーウェファチャンピオンズリーグ準決勝、決勝5月3日からです、
うん、はい、UEFA って前回
言ってたのね、前はね、知らなかったのね。
覚えました、
覚えた、
ウェファ、はい、
第1戦終わったんですけども、結果どうだったんですか。
そうなんですね。
見てねえんだよな。
見ていないです。
リバプールと、
はい、
マンチェスターシティが勝ってますね。
お、
第一戦
マドリード負けたんだ。
でも 4-3 なんで、次の試合で 1-1 とかになっちゃうと、はい、アウェーゴール数で変わってっちゃうんじゃないかな。レアル・マドリッドとマンチェスターは 4-3 なんですよ。確かリバプールは 2-0 かなんかで勝ってますよね。リバプールと僕はマンチェスターシティのこのイングランド勢対決かなとは思うんですけど、レアルはパリ・サンジェルマン大逆転しましたからね。
あ、そうですか。
はい。もうベンゼマ大爆発っていう。
そうなんだ。
はい。
詳しいな。ベンゼマ。
ベンゼマ。
レアル・マドリッドはスペインのチームなんです
けど。あ、それは知ってます。
ベンゼマはフランス人なんですよ。
おー。
がたいでかくて。
へぇー。
で、確かハットトリックから決めて、大逆転したんですよ。
へぇー。
じゃすごい選手なんですね。
で、パリ・サンジェルマンには、メッシだとか、ネイマールとか全員いたんですけど、はい、まあ、激甚ですよ。
おー。
すっげー盛り下がっちゃってるらしいですよ。この間のこの、レアルとの試合で負けたってことで、はい、全然盛り上がってないらしいです。
へ
ぇー、あ、そんなパリ・サンジェルマン
だ。あれー。
はい。
そうなんですね。はい。はい、では続いて、F1 のモナコグランプリ。
ああ、そうか。
はい、
5月か。
29日にモンテカルロで決勝レースということで。
行ったことあるんでしょ？
僕行ったことある。
うわ、いいな。
素晴らしいですよ。
いいな。
モナコ。素晴らしい。いわゆる公道を走るんですよ。
はい。
そうなんですか。
普通の道を走るんです、うん、
それ知らなかったです。
ものすごいもう爆音で、
はいはいはい、
もう近くで見れるから、はい、もうちょっと恐怖を感じます。
そうでしょうね。
最初の1コーナー曲がって坂なんですよ、はい、この坂をババッと飛んでいきますから、ね、それ見た瞬間ううっ。
そうですよね。 F1 近くで見たときやっぱビビりますもんね。それが公道で走ってたらやっぱ怖いですよ
ね。え、すごい音ですもんね。なんか
音とオイルの焼ける音
と
匂いとか。だって僕ミラミに行ったときはまあセナいましたからね。
はあ、あの時代ね、
はい、はい、セナが最後にモナコで勝ったレースでした。シューマッハが途中でエンジントラブルでリタイアして、すっげえ差ついてたのに、うん、モナコって抜けないんですよ、公道で、
はいはいはい、
道が狭いから。
そうですよね。
だからそれでシューマッハ断然リードしてたんですけど、トラブルでセナがそのまま1位になって優勝で、次の年のモナコの前に亡くなっちゃった。
うん、
そうなんですね、
はい、レース中に
ね。
レース中
に。ああ、
伝説ですよ。
ちょっと知らなかったです。
その決勝の前の日っていうのが、うん、マルボロっていうタバコメーカーのパーティーがあるんですよ、うんうんうん、すっごいでっかい会場で、うん、全員タキシードで、
うん、
女性はドレスで、
うん、
ブラックタイですよ、
はい、
もう一番格式の高いパーティーで、はい、10人1テーブルが50じゃ聞かねえかな、何テーブルもあって、はあ、それでマルボロのパーティー、マルボロが契約しているドライバーとかが最初に、一番最初のパーティーの頭で挨拶する、
うん、
それからディナーが始まるんですよ。
うん、
そしたらもう全員当時、
はい、
ね、
はい、
ホンダのすごい偉い人が、
はい、
もうたくさんいるテーブル俺座らせてもらって、うん、古舘さんもいて、うん、
すごい、
だ全然始まんないんですよ、
はあ、
6時ぐらいから始まるはずが、1時間15分ぐらい始まんないんですよ。なんで始まんないの、ディナーが。つったら、セナが来ないんですよ。
ほう。
で、セナが、とにかく来ないっつって、で、1時間15分ディナーが遅れて、やっとセナが来た時、俺ちょうどね、一番右端にテーブルがあったんですよ。セナが現れたのが見えたんですよ。
そ
したらすっげえだるそうに彼女と二人 でイチャイチャして現れて、気だるい雰囲気を出してるんですよ。
めんどくさくなったんだな。
うん、全然来ないんですよ。で、やっと来て、ロン・デニスとか、ジャン・アレジとか、全員挨拶して、はい、セナも挨拶して、うん、じゃあ今からディナースタートです。うん、つって。で、セナは次の日本戦なんで、
はい、
俺の目の前をセナが通って、
は
あ、セナ、つってちょうど俺その時前の年に生まれて初めてセナに会って、はい、セナと撮った写真持ってたんですよ、
うんうんうん、
でセナセナってこれ見て見て、うん、って言ったらおお富士 TV
あ覚えたんだ、
すごい
で俺20枚ぐらい持ってたの、
めちゃくちゃ写真持ってるじゃないですか。
ねその時撮ってもらったんですよ、はい、そしたらセナそれパッと持ってプレゼントフォーミーって、で俺も思わずイエス
あじゃあその写真あげたんだセナに
持ってっちゃったの。
へー、
すごい。
アイルトン・セナ。
へえ。
で、次の日、うん、いよいよ本戦です。1番グリッドがシューマッハで、2番グリッドがセナだった。そ、う、れ、ん、で、そこの前で、今日夜10時からいよいよスタートです！
はい。
っていう前振りを取った。うん。そしたらセナは、まだヘルメット被ってない状態で、静かにしてんだけど、はい、俺がパッって、うん、この後10時です、はい、ってパッって見たらセナ俺にウィンク
した。
すごい。
もうね、その時ね、抱かれたいと思った。あの彼女から奪いたいと思った。本当に。すっごいかっこいいですよ、セナ。
すごいですね。
黄金時代ですよね、F1 のね、はい。セナがチャンピオン時代。
前の年のモナコで、マンツセルっていうイギリスのドライバーとドッグファイトって言って、はい、セナが一番で、はい、2位がマンセルだった。それで何周かな、10周近く、あの狭い道でガーってテールトゥーノーズで、もう抜かせないわけよ。でもマシンはもうウィリアムズのマシンの方が全然、ね、マンセルのマシンの方が全然いいから、どっかで引き仕掛けてやろうと思うの。セナはドライビングテクニックでずっと封じ込んで。
ガードすんだね、また
。すっごい大感動の。それは三宅さんが実況してた
テレビ
の
ね。
そうなんですね。
で、次の年、古田さんがものすごい、去年三宅くんがすげえいい実況したから、負けないで、喋るよっつって、いよいよ、シグナルが赤から青に変わったって言うから、ずーっと、一週半ぐらい一人で喋ってました。すごい実況でした。
まあでも古田さんの実況も名実況だったしね。
いい時代でしたよ ね。
いや、でも聞いてたら見たくなりました。私、地元三重なんで、うん、なんか鈴鹿サーキットとかでやってるのは、なんか中継してたんですよ。それはだから見てたんですけど。
すごいよね。さ、あの鈴鹿の駅からさ、アリンコさんみたいに歩くんだよね。
なんか臨時列車もすごい本数出てて。
うん、俺で、もうしょうがねえから、電車なんか乗ってたらとんでもない時間かかっちゃうから、みんなヘリで行くんだよね。うん、俺、一代目に鈴鹿で、アイルトン・セナが最後に勝った日本グランプリも見てます。それで、その時、まあ、次の年亡くなってしまうんですけど、セナが。その前の日本グランプリの時の前に、生だらで、セナと対決する。で、俺が勝ったら、ヘルメットくれるって話をして、もうあげるって言って、で日本グランプリでじゃあ優勝したらちょうだいねって言ったら分かったっつって、俺レース前にセナに会いに行くんですよ、うん、そしたらロンテニスとすっげえ揉めてて、はあ、もう少しマシンをこういう風に変えてくれ、はあ、とか言って、もうロンテニスがまたやってるこっちはみたいなすっごい状態 で、はあ、あ、これは声かけれないわと思って、はいはいはい、俺、あ、まずいところに出くわしたと思って、で、あ、これは変えろうと思ってパッと言ったらセナじゃあすまんわよと言って、うん、ロンデニスとの話一回止めて、うん、俺んとこ来て、
う
ん、ナイスとミート
よ、うん、
ナイスとミートよゲーンみたい。
いや、タカさんすごい、
すごいっすね、よく覚えられてましたね、うん、
それで、うん、勝ったらヘルメットねって言った、イエスっつってまた戻ってロンデニスとやり合ってるわけですよ。うわーっとって、そのレースもでも背中勝つんですよ。
あ、どういうことか、
これでと思って、もそんなさ、はい、ヘルメットくれなんていけないじゃん。
いや、いけない、向こうから来ないと思う、
ね、
はい、
そんな無粋なことできないから、うん、いや、どうしましょうと思ったけど、はい、まあ、全然あれは、まあ、一応ジョークだったかなと思って、はいはい、まあ、でもセナが勝ってよかった、うん、と思ったら次の年亡くなっちゃったんですよ、
うん、ヘルメットもらえず。
そしたらそれから1年後、セナのセナ財団から、うん、ホンダの人たちがお墓参りにブラジルに行って、うん、アイルトン・タカは元気かって、セナがタカに約束してたやつだ。
すごい、ちゃんと。
それで手紙がついてて、すぐに渡したかったんだけど、うん、ヘルメットって3位に入賞した人は全部検査があるんですよ。馬体検査みたいな、重量検査みたいなもので、
全部ないか、
ヘルメットからないから検査して、それが終わった後、あなたの元に届けようと思ってたけど、こういうことになってしまって、だけど、セナの魂は絶対にここにあるから、タカにこれを渡してくれ
るんです。
来て、ブ ブラジルから持ってしてくれて、ホンダの人が。でよく見るとちょっとこういうヘルメットのところに、ああ鈴鹿の小石がぶつかったんだなっていう傷がついて
る。はあ、なるほど。
はい、
あ。すげえ、どこで家にあるんですか、それ。
はい、あ。
すげえ、寄付しましょうよ、日本に。
石橋貴明のゲートセブン。石橋貴明のゲートセブン。